こんにちは。ポットでエンジニア第52回、エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、ちょっと時事ネタ先行っていいですか？
お、お願いします。
クラブハウスを結構使ってるんですけど、
はい、
クラブハウスがなんか最近ちょっとカオスになって、なんかすでに終焉を迎えるサービス感を呈してきたっていうのがあって。
早いなぁ。先週の話ですよね、まずは。紹介したのは。
そうですね。紹介したのは先週ですね。
なんか、いやまあ、普通にこのリーチする層が増えてるのはいいんですけど、
うん、
なんか僕の友達とかで、まあそれこそその、新しいものに飛びつく、まあいわゆる何でもかんでもアーリーアダプターって感じの人じゃなかったよねっていう感じの高校の同級生とか、でも普通に使われてて、それこそ、インスタグラムの気持ちで使ってたかなみたいな気持ちになったんですけど、まあそういった層にリーチしてるっていうのは結構すごいなって思ってて、まあ僕の知り合いのあらゆるクラスターとそこでつながれたので、なんか SNS ごとにつながる人って違ったりするじゃないですか。Twitter でつながってるのは、ここら辺の人で、Facebook はここら辺の人でみたいな、インスタはここら辺の人でみたいな。なんかなくっても全部ひっくるめてクラブハウスに集まってるの、これはすごいなって、まあ思いつつ、なんかその結果ではないかな。まあ、人がめちゃめちゃ増えて、今どうなってるかっていうと、クラブハウス開くと、相互フォローを増やしましょうっていうルームが、なんか半分ぐらいなんですよね。なんだそれはみたいな。なんか、みんなフォロ
友達作
ワ
りの
ー欲
場みたい
しい。
な感じになってるんだ。
なんか何なんですかね。なんか、まあ、いろんな噂があって、なんか、フォロワーが多いと、なんか招待券がもっともらえるみたいな噂とか、スピーカーになっているとなってる時間が長いと、なんか招待券もらえるとか、みたいな噂
で
があっ
も、
て、
それを聞くと、いまだにその招待されるっていうところがインセンティブでかなり強く働いてるんですね。
なんですかね。でも僕とかも招待券余ってるんですけどね、なんかすごい勢いで招待券が増えるから、僕の勘ではこれただ定期的にその渡してるだけで、なんかスピーカーよりやってる人に渡すことじゃない気がするんですけど、みんな同じタイミングで同じくらいもらってるから。まあで
なん
も
か
そこ
そ
の
こら
真偽
辺。
はさておき、そう。なんか、めちゃめちゃ無言部屋っていうのが多くて、無言部屋、相互フォローみたいな。目指せ3000フォロワーみたいな。やつが多くて、何をしに来てるんだろうみたいな。感じに結構なってるのと、まあ、あともうほとんどその芸能人とかのルームで、なんかほとんど取られてるので、なんか、なんだろうな。この、謎の世界に来た感じがもう完全なくなりましたね。なんか、それこそだから芸能人のルームに入るか、自分の友達のルームに入るかの二択みたいな感じだったんで、まあ、よくわかんない人といきなり喋り出すっていう感じが、なんかもうなくなってき始めてる気がしますね。
なるほど。
わかんないですかね。これ全然まだ、そこを経由して、なんか、一大プラットフォームになっていくのか、それとも、このまま、つまんねってなって死んでいくのかわかんないですけど。なんか、そんな感じの様相を呈している。
知ってる人だけと話すか、その有名人をフォローするかっていうと、ツイッターも僕結構そういう感じ、まああんまりツイッター使ってないんですけど、
まあ、
そ
そう
ん
で
な
す
感
よ
じに
ね。
できますかね。
でも、ツイッターもそれこそ2011年とか2012年ぐらいの時って別に知らない人つながったりしてたと思うんですけど。
確かに、あの
そう
時
でもない
本当
か。
になんか何も考えないでつぶやいてた気がする。
なんか、あ、同じ趣味の人じゃないですかみたいな。それ僕、同じこと思ってたんですよねみたいな。リップ送るみたいな。で、相互フォローになってからエアリップによって少しずつ仲良くなるみたいな謎の空気感あったじゃないですか。でも、そういうのないなぁ、みたいな。って言うんで、ちょっと、なんでしょうね。全然関係ないですが、クッキークリッカーってあるじゃないですか。クッキークリッカーがすごいって話を聞いたときに、どうすごいのかっていうと、なんか、すごい簡単なゲームなのに、ちょっと、少しやったらハマってしまって、で、なんか、こう、どんどんどんどんゲームの中の、その数値っていうのがインフレ化していって、ちょっと廃人化していって、最終的に、あ、俺は何をやってるんだろうって言って、この飽きるっていう、その普通のゲームにありがちなプロセスがめちゃめちゃ短いと。たった一日でその気持ちにさせてくれるっていうのがすごいゲームなんだと いうのを見たことがあって。まあ、確かに、まあそのゲームとかにハマるとかって、なんかすごい、半年ぐらいわーって溜まってしまって、ふと思った時に、あれ？ みたいな話もよ、まあ、よくあるわけじゃないですか。まあ、パズドラにはまりすぎたとか、僕の世代ではあったけど。その体験をたった一日でさせてくれる、この虚無感を味わわせるクッキークリッカーはすごいみたいな話を見て、確かにって思ったんですけど、クラブハウスも同じぐらい速いスピードで、この謎の SNS から、この、なんだろう、その、SNS の末期のやつに、なんか行きつつあるなーってちょっと思ってます。スピードが速すぎる。たった一週間でこんなになるなんて、みたいな。
すごいですね。お得な体験ですね。
これすごいですよ なんかもう何なんだこれっていう、まあクラブハウスの文句
はこんなことですか。今週のクラブハウスっていうことで来週に出て
来週やってきますね。なんか中毒性なくなったんですよね。なんかまず初週1日3時間ぐらいずっとやったんですけど、
もうすごい、
なんか昼の3時ぐらいで仕事の能率上がんなくなってきたら、とりあえずそろそろ起動してみたいな。で、なんか人の話聞きながら、仕事して、なんかインバイトされたからだべって、みたいな。そろそろ戻りますわ、って感じで戻って、みたいな。あったけど、もうなんかそんな気にならないんですよね。そんなよくわかんない部屋が多すぎて。
なっていう。うん。
っていうんで。
はい。
はい。あ、でも、こっからまた進化していくと信じてるんで、なんか。まあ期待してますけど、一応。
そうですね。はい、
まあそんなことですね。ちょっと時事ネタ挟みたかったのは。僕の話が続いても何なんで、次、タンさんのこれいきますね。
ああ、なんかネタがないかなって思って、そういえば思い出して書いたんですけど、前のポッドキャストで英語の勉強方法みたいなのを話したと思うんですけど、うん、その時に大坪くんが、ね、なんだっけな、何の映画だっけ、あれ。
あ、ソーシャルネットワークですね。
ソーシャルネットワークのスクリプトを見ながら映画を見て覚え、セリフを覚えるぐらい見るんだって言ってて、
はい、
ちょっと面白いなって思って、僕も好きな映画があったので、検索したら出てくるんですよね、結構スクリプトって。
はいはいはい、はい。
スクリプトを見ながら映画を見たっていう体験をそういえばしました。
これは一周だけですか？
ソーシャルネットワークを見たんですか？
僕はブリグズビーベアっていう映画が好きで、
あ
なんかいろんな人に言ってるのであれなんですけど、すごい面白いのでおすすめです
これ一周だけですか？
一周聞いて、なんか何言ってるか分かんない時とかがあって戻ってちょっと聞いたりして。
あ、なるほどなるほど。
アメリカのスラングが結構出てくるんですよね。
それ厳しいですよね。
別に知ってもそんなに使わないなって思いながら、なんか、ドープアズシットっていう表現を思いました。
まあ、あんまり綺麗な表現ではない。なるほどね。
使わない表現を思いました。でも結構面白いですね、スクリプト見ながら。
うん、
なんかそれで言う、はい、
インディーズ映画なので、結構スクリプトと全然違うことを話してたりして、なんかそういう映画作りみたいなところも面白かったんですね。
そういうのも面白いですね。
うん。
一
緒に検索が出てくるっていうのと、まあそういう体験をしてみました。
じゃああと10週ぐらいしたらもうアメリカ人ですね。
そうですね。スラング言いまくりですね。
スラング。いやー、それダサいな。映画めっちゃ見てスラングばっかり言ってダサいな。なるほどね。ブリグズビーベア。なんか全然関係ないですけど、なんか、このスクリプトを見ながら映像を見るっていうのが簡単にできるアプリを今作ってます。
お
ー、そうなんだ。
このやっぱりこのスクリプトと付き合わせるとちょっとめんどくさいじゃないですか。とか、このスクリプトのこの文をもう一回聞きたいとかあるじゃないですか。
うん、
その時にこう、はいはいはい、ワンタップでそこに、いけるっていう、まあ、そんだけなんですけど、アイデアとしては。
なんか、ネットフリックスのクローム拡張、ネットフリックスに対応したクローム拡張で、そういうのありますよね。
ありますありますね。あと、YouTube のクローム拡張でも全然あるみたいですね。で、まあ。
それと違うところは？
それと違うところは、まあ、なんでしょう。 大きく違うところとしては、そのネットフリックスが Chrome 拡張とかのやつっていうのは、まあ、今あるコンテンツの上にかぶせるわけじゃないですか。で、そこを、コンテンツっていうのは多少こっちで簡単なやつから難しいやつも用意してあげて、で、まあ、これぐらいのレベルだったらここから始めるといいよっていうところのサジェスションであったりだとか、あとその、何ですかね、この、褒めてあげるってのは結構大事だと思うんですよね。なんで、この、君はこれぐらいの、その、この3つの動画でそれをやったらきっと大丈夫なはずだよみたいなのを示してあげて、で、1個ずつ、あ、これはもう、耳が完全に慣れたわって言ったら、こうチェックしてもらって、あ、どんどんどんどん進んでるよみたいな感じの見せ方をしてあげようかなと思っていて。なので、もう少しこの気軽にモチベーションなくてもできるぐらいのやつを目指しています。
ああ、なるほど、なるほど。いいですね。なんかツールを提供っていうよりは、なんかそこで行うカリキュラムと一緒に。
そうですね、そうですね、そうですね。ツールっていうより教材を提供っていう気持ちでやってますね。
面白そう。
まあ、まだ全然リリースされてないんですけど、あ、リリース一応されてるか。
あ、そうなんだ、すごいじゃん。
一応、だこれはあの、なんか学部3年生の時に作ったアプリで、で、なんだろう、一応リリースされてて、ちょこちょこ使われてるんですけど、まあ、一回作って飽きちゃったんですよね。で、全然、で、今から見たら UI がもうマジでゴミみたいな感じになってて、何もわからんみたいな。なんか、4年前かな。4年前とかだと思うんですけど、4年前の自分が書いたコードの意味がわからないし、書いた UI の意味もわからないみたいな感じになってて、これはダメだなと思って、もう一回ちゃんとやろうよって言って、まあ、その時一緒に、まあ、2人で作ったんですけど、大学の同級生と、まあ、今一緒にもう一回やってみようぜって言って、それのグロースみたいなことやってます。
ああ、楽しそうですね、それ。
楽しいですよ。
アプリ、Android のアイコンアプリを出したんですか？
アンドロイドって何ですか？クラブハウスっていうアプリもアンドロイドないらしいですし、多分アンドロイド使うと良くないんじゃないかな。
すごい過激な発言が。
実はリアクトネイティブで作ってるんで、多分アンドロイドにポートするのそんな難しくないと思いますけど、今のところ iOS しかないですね。
うん、
こういうのも iOS が作る方が楽なの。多分知らんけど。
あと自分が使ってるものからやっぱり、まあ、結局自分がユーザーでモチベーション一番感じるから、
やるっていうのは、まあ、そうですね。うんうんうんうん。
まあ、しょうがない気が。
ちなみにそれで僕はあれですね、最近フランス語を勉強しようと思って、スクリプトが落ちてるフランス語の映画を一個探してきて、それを頑張ろうとしてますが、まだ一文もクリアしてないっていう感じですね。
フランス語はなんか前も勉強してて、まあ、ずっとやってるって感じ。
フランス語は定期的に勉強しようと思って、
うん、
なんか僕がフランス語ちゃんと勉強したと思うような理由がちょっと一個あって、なんか中3ぐらいの時に、うん、中3だと思う、なんか中学生だと思うんですけど、ちょっと英語の少しだけ分かるようになったよぐらいの時ですね、学生の時に、あ、そういえば母親って大学行ったはずだし、大学で2回行ってやったはずだなと、これふと思って何やったのって聞いたら、まあ、フランス語やったと言ってたんですよ。で、まあ、で一応そのなんでしょう、中学生ぐらいでもその英語ってまあ、簡単なセンテンスだったら全然読めるようになるわけじゃないですか。簡単なその文章とかだったら。あ、これぐらいフランス語をきっと読めるんだろうなと思って、フランス語今どれぐらいできるのって聞いたら全くできないって言われて、えって思ったわけですよ。なんかその、大学で勉強したんだよねと思って、なんかまあ、そこまで行ってなぜできないのか俺は理解できないっていう状態になったんですよ。まあでも今だったら理解できるんですけど、苦いってそういうもんだろうみたいな。その、多少、その言語の規則だとか、そのなんか特性とか、発音の仕方とか、まあ簡単な規則とか、簡単な動詞とかはまあ覚えてるにしても、まあ文章読めないわけですよ。まあ今、まあ多分ほとんどの人そうだと思うんですよ。意外にすごいモチベーションがあった人以外は。で、まあ、あれ俺もそうなってるなって気づいたわけですよ。
ああ、なるほどね。
なんで大学で勉強できないのって言ったら、この自分は今大学に行ったけどできないだ。これはダサいなと思って、まあちょっと、なんだろう。まあ2回でやったんでできますよ、フランス語みたいな。空気出したいなと思って、定期的にこうやろうという気持ちが芽生えるっていう、そういうやつです。ですね、
なんか圧倒的にボキャブラリーがないっていうのは一個あるなっていうのは。
まあ、それはありますよね。なんか実際、なんか最も使われる3000単語ぐらいを丸暗記するだけでそこそこいけるみたいな話ありますよね。まあ実際3000単語を、うん。 覚えようってする人ぐらい、多分多少の文法規則も覚えられるだろうし。
うん、なんか英語以上に目にする機会がないかな。なんか、喉的に見に行かない限り。そうすると、やっぱり、なんか文章を読めるほどのキャブラリーが見つかないなって思
いますね。そうですね。
うん、
僕、それびっくりしたのが、うん、iPhone の言語を一時期フランス語にしてたんですよね。
うん、
そうすると、フランス語を読めるようになるかというと、ならないんですよ。なぜかわかるんですよ。なぜかわかるんだけど。そもそも UI で、そのこっちがいいやつ悪いやつみたいな感じで出るじゃないですか。なんか、グッドな感じか、バッドな感じかみたいな。みたいなコンテキスト情報もあるから、あと毎回毎回見てるから、もう読み方もわからない単語を押したらキャンセルってことはわかるみたいな。みたいな状態になっていくんですよね。だから全く読めないんだけど、画像として何か認識して どれを押すべきか理解できるようになるっていう謎現象が起こりましたね。
でも端末を英語とかにするのって結構あるよね。
そうですね、
慣れるみたいな拒否感をなくすみたいなところでは役に立つなと思って、
うん、多少できるのが前提っていうのは、多少勉強するのが前提とかあると思いますね。僕フランス語全く勉強してない1年間ぐらいの前、ずっとフランス語だったんで、マジでフランス語は1ミリも上達しないまま、なぜかそこそこ使えるっていう謎の形態を持ってました。
まあ、ある意味使えてるんじゃないの、まあ、フランス語の形態使えてるんだよね。
そうですね。これやっぱ面白いのが、そのフランス語にしててやっぱ分かんないなっていつも思うわけですけど、そこで英語に戻すと、いや俺めっちゃ英語できるわって気持ちになるんですよ。なんかその納得できないフランス語を経由した後だと、なんか英語がめちゃめちゃ読める気になるんですよね。
すごい。
あとこの後そのというのをもう一回試そうと思ってアラビア語にしたんですよ。アラビア語にしたら、アラビア語にした後にフランス語にすると、あ俺フランス語読めるみたいな気持ちにちょっとなる。
ちなみにアラビア語にするってないんだけど、UI 変わるんですか？その右から左みたいな。
あ、そうですね。対応してるアプリは変わりますね。
ははは。まあ、
そういうのも。
ないアプリが多いんですかね。
そうですね。まあ、ただ結構 iOS とかだとベストプラクティスを守ってるとそうなるってのはあるんですよね。まあ、もちろんそんな簡単ではないんですけど、例えばその画面、このボタンを画面の左側に置くか右側に置くかみたいなことを書くときに、その右のエッジからいくつとか左のエッジからいくつって書くこともできるんですけど、リーディングからいくつみたいな感じで書くこともできるんですよね。で、そのリーディングは OS によって変わ、OS の言語設定と変わったりしたりするみたいな感じがあるんで。
標準で使っていれば、まあ、自然となる
みたいな。意外となったりすることもある。
うん、
まあ、ただアラビア語にした後は言語設定を戻すのがまず大変でしたね。言語設定がどれか分かんないから帰ってこれないから、別の iPhone 出して何番目だろうって言ったような頑張って戻した。
確かにそれどうすればいいんだろう。
だからまあ別の iPhone と並べて比べるしかなかったですね。
なるほど。
まあこれちょっとこれはおすすめしたいんですけど、一回やってみるとなんか他の言語と比べてみると、あ、なんか俺めっちゃできるじゃんこの言語みたいな気持ちになれるんで、マジでおすすめです、
う
ん、アンジさんがなんか苦い顔をしている。
いや、じゃあ中国語にしてみようかなと思いました僕は。
あ、中国語できないんですよね。
中国語なんかその意味は分かることが多いじゃないですか、感じで。
そうですね。せっかくなんかアドバンテージあるんだから、その漢字がわかるという、
うん、
そうだよね。英語も中国語もなんか単語とかに結構慣れてるっていうのがあるよね、
うんうん、
あとなんかネットフリックスで3体今作ってるらしいじゃないですか。
はいはいはい。
あれとかも中国語のセリフとかいっぱいあるんだろうなと思って、
うん、
だから今から勉強しとくと男なのかなとか。
端末設定変えました。
お、何語にしました？
中国語に簡体字にしたと思います。あ、へぇ。
結構いけます。いけます？読めます？
今、Facebook って人に開いたんだけど、
はい。
新しいことは何ですかみたいな感じかな、これは。
ああ、WhatsApp 的な。
カレンダーとかもなんとなくわかるし、 中国語いけるんじゃないって気持ちになってきた。すごい。
なんか中国語結構なんか発音が難しいみたいなイメージ持ちがちですけど、発音とかもすれば意外といけるって話ありそうな気はしてるんですよね。うん、
読むだけだと実は結構いけるのでは。
実はいけるみたいな。中国語で3体読んだらかっこいいな。
確かに。
いいじゃないですか。
でも、まあフランス語もやらないといけないしな。
僕はちなみに Android っていうダメな携帯を使ってるんですけど、
はい。
システム設定でいろんなセキュリティとかがあって、セキュリティは安全になっているし、位置情報は位置、ちょっと読めないんですけど、なってるけど、Google だけアルファベットで Google で、ここは訳せないんだな。
ああ。
まあ、固有名詞は固有名詞ってことですか。なるほど。結構なんか中国って当て字してくるイメージありますけどね。
そうだよね。
なんか確か元素記号にも全部なんか漢字当ててるとかありましたよね。
そう。
まあ昔の日本とかも知ってたよね。国名に
漢字当て
じゃない。ああ、なるほど、なるほど。
カタカナいるんですかね。
日本で？
いや別に、まあ分かる我々としては別にあっていいんですけど。
外国人で日本語学者からすると、やっぱ日本の最初の取っかかりが難しいのは、漢字とひらがなとカタカナがあるっていうところって言いますね。
使い分け結構曖昧ですよね。
そうですね。
なんとなく今だと外来語だったらカタカナにしたり、ちょっと意味を持たせたいときにカタカナにしたりとかあるけど、別にそこに厳密なルールもないし。
そうだよね。僕らもひらがなとカタカナ別にリプレイスしても意味通じるときあるし。
そうですね。もしなんか昔の文章とかで言ったら、なんか男はカタカナで書いて、とかなんかそういうの、ね、男はじゃないか。
そんなのあるんです
か。なんか、
そういう
印象があったりしますし。
謎。まあ。では読めるからいいけど。まあ、そんなこと思った。そんな話だっけ？忘れたけど。ああ、言語の話か。まあ、言語の話はいつもしてるんで、こんなところで。
はい、はい。
あとのニュースは、これもあるし。
なんかニュースありますかね。今日節分だそうですよ、そういえば。
節分、なんか節分、なんかわかんないですけど、僕、節分なんか2月3日だとかって思ってて。まだじゃねとか思ったら、
僕も同じぐらいの認識だったんだけど、なんか大体2月3日だけど、それは日付で決まってるんじゃなくて、なんかその別なルールで決まってるから、今年は2月2日だっていうふうにさっき一瞬ググった。
あ、そういうことなんですか。
124年ぶりの2月2日って書いてありますよ、僕は今。
そうな
の。そのブルードしの400年に一度みたいなやつなのかもしれないですよね。
そうなんだ。ちょっと気になってきたな。節分の日の決まり方は？どうやって決まるの？
そうだよね。
じゃあ2月2日って認識実はそんな間違ってないんだ。もしかして。
まあ大体は2月3日で。
2月3日だと思ってるよね。僕もそう思ってましたね。
うん、
あ、立春という日があって、それ
は、なるほどね。
なんか1年間の何等分みたいなやつで決まっている。
だから、立春っていうのは、秋分と、あれですか？なんだっけ？冬至の何番目とかに相当するやつとかってことなのかな？だからまあ、秋分の日が変わりうるのと同じ理由で立春も変わるので、それによって節分も変わってくるってこと？
まあそうですね。立春の前日が節分なので、まあそういうことになる。うん、でもなんで節分変わるって思ってなかったよね、今まで。
そうですね。すね、まあ我々の生きてるタイムスパンで言うとあんま変わってなかった感じ。
うん。
やっぱり毎日過ごしてる中で変わらなかったら変わらないものと思うみたいなって
最近は割と2月4日だったっぽいですね。
あ、そうなの、ね、
ああ、なるほど、なるほど。立春
が2020年。2020年は2、あ、でも立春か。立春と節分は違うのか、別に。
なんかさっき見たときは。
とりあえず、基本的に2月3日で、僕が見てるページだと2月4日だったのは1984年とかで。3日以外なのは、だと本当に結構まれ。
あ、今はなんか節分、立春のページ、立春のビクトリーのページ見てるんですけど、今年だけ2月3日で、それ以外が2月4日なので、節分が立春の1日前みたいな定義なんですかね。
あ、そうだね。立春の天気のことって書いてあるね、今。
あ、なるほど。それで言うと、2020年は2月4日、つまり去年が2月4日だったわけですけど、前回2月4日じゃなかったのは、いつだ？なくね？
僕が見てるのだと、
1984
年以来。
それは珍しいですね。知らないけど。
うん、だって、
なるほどね、
この辺がのメンバーで生きてるタイムスパンだと大体3日だったっていうの。
じゃあ、間違ってなかったのか。
うん。時々2月5日になるんだね。数十年に1回とか。え、2月3日になるときあるよ。あ、ごめんなさい。今年の話でした。すいませんでした。
いやなるほどね。いや、まだ新しい知見を得てしまった。まあでも、今日祝ってる人は全員知ってるんだからな。多分、今日は祝ってる人なんか、祝ってるっていうのかな。全員、え、いつもと違くないみたいな。
豆で遊んでる人たち。
豆で遊んでる人。
豆売ってましたよ。節分だから。
え、そうだったんですね。まあ、学び終えたってことで。
はい。時事ネタでした。
ジェームズでした。これはあと2個あるんですけど、どっちがいいですか？
何ですか？
順番に。はい、
まあ、でもまあ、普通に時事ネタの方が賞味期限短いから、フレキシスポットを買ったで話していいですか？まあ、ダメって言われると思ってないですけど。フレキシスポットご存知ですか、2人は。フレキシスポットご存知じゃない。
教えてください。
何かって。電動昇降デスクです。
あー、なんかね、ジゼラに見たことあると思った、それか。それか。
高さ変わる机ですか？
そうです。高さ変わる机ってなんかダサいですね。電動昇降デスクです。
わかりやすい
です。高さ変わる机です、これは。
昇降デスクですね。
はい、そうです。で、これ買って、まだ、何日目？ 4 日目とかなんですけど、仕事するので言うと昨日初めてって感じなんですけど、うん、今んとこいいですね。でもなんかフレキシスポット買った人みんな結局スタンディングデスクにしないっていう話をよく聞くんですよね。買った直後はスタンディングデスクにしてホイホイ使うけど、なんか1週間もすると飽きて座ってしか使わなくなるって話を聞いているので、いや俺は絶対立つんだっていう強い気持ちで今いますけど。
どういう目的で買ったんですか？これって。
これはですね、単純に新しい机が欲しかったんですよね。で、そこで、どうせ机買うんだったらいいやつをと思って探してたら、まあ、このスタンディングデスクにできるっていいなと思って。でも、会社にいるときは僕ほぼスタンディングデスクにいるんですよね。なんか会社にいる時間の8割ぐらい多分スタンディングデスクにいるんですけど、なんかそれが家にないなってふと思って。会社と同じ状態にちょっとしたいなと思って、ちょっと。
いや、いいです。
やってみました。でも、この結果、その机の配置を変える必要が出てきてしまって、なんか LAN ケーブルの長さが足りなくて、うん、有線 LAN を捨てる羽目にっていう謎のことが起きてますけど。
いやー、ありますよね、これも。
うん。あ、結構、
これ動かし
るんですか、これって。
今これ、動かしてるんですけど、音聞こえますかね、動かしてる音。
ちょっと聞こえる。
あ、なんか面白い。その、
撮影。もうこうやってあの高さを変えることができると。
あ、今スタンディング状態なんだ。
今スタンディング状態です。
いいですね。
僕が買ったのは、EJ2 というちょっと廉価版のやつなんですけど、
うん、
なんかいいやつだと、加減が、結構低いところまで行けて、上限も高いところまで行けるんですよね、この可動範囲が。でもなんか僕は なんか、いろいろ測った結果、低いやつ、あ、モデルが低いやつでも、の稼働範囲でもきっと十分だって結論出したので、ちょっと安い方を買いました。
なんか、机って、その、ベストの高さって大体決まってるじゃないですか。
はいはい。
自分、まあ、立つと座るでもちろん違うけど、なんか、やっぱそんなに頻繁に上げ下げ自分はしないんだろうな、と思ったのと、まあ、結構、ごつい机が来そうで怖いなって思いました。
なんか、意外とそうでもないですよ。このごつさで言うと、なんか見た目的には、何ですか？普通の机だねって感じですよ。
あ、そう
か。なんかむしろ、机って、まあ、足4本ある標準じゃないですか。
はい。
それが、足2本なんですよ。T 字型の。なんで、むしろスリムに見えますよっていう。なんとこなんか、まあ、飽きたっちゃ飽きたけど、たまに立つと楽しい。なんかミーティング中に立つといいなと思ってて。
ああ、いいね。
なんかミーティング中ってなんか俺に関係ない話だなと思ったら適当にこのダラダラしがちじゃないですか。
うんうん、
こう立つと、なんかスタンディングでミーティングするとちょっと早く終わるみたいな話あるじゃないですか。
あるね。
なんかそれをちょっとしようと思って。ダラダラしないように。っていうんで、買ったんでちょっと。もうおすすめですよ、これ。
なんか、いや、僕もスタンディングいいなと思っていて、オフィスにいた頃、僕、体とか腰とか背中とかで、なんだろう、ダメージが一切なかったんだけど、だからそこら辺が、家でリモートワークしてて、そうするとちょっと止まりたくなる時があるから、から結構その立ったりとか、ソファに寝込んだりとかが良かったのかなと思って、まあそういうことを思うと、そこデスクいいなっていうふうに思いますね。
いいですよ、本当に。あと今回、社長スタイルってやってみたんですよ。机の配置変える人があったんで、壁を背にして座って、玄関が見えるように、玄関なんていうんだ。まあ、その部屋の入り口が見える場所に座るといいですよって話を聞いて、まあ、これいろいろ根拠を探したら、なんか、まともな根拠出てこなかったんですけど、なんか、一番信憑性のあると言えるページが風水だったんですよね。なんで、なんかなと思いつつも、まあでもそうかもと思って一応やってみたんですよ。
でもなんか開放感があるかもしれないですよね。その、目の前が開けてるわけだよね。
そうですね、そうですね。なんか個人的にすごく納得したのが、なんかこれツイッターで見たんですけど、社長室はみんなそういう配置になっているのに対して、のび太の机はその全く逆であると。玄関が見えなくて、その壁に向かっていると。そらねえ、みたいな。確かに、と思って、今やってみたんですけど。まあ、今のところ快適ですよ。そのことした結果。うん、まあでもこういうの大体、ハネムーン効果みたいなやつありますからね。とか言ってる間に時間がなくなってる。
本当だ。
第52回、そんなことですかね。まあ、いつもことながら僕はいつも喋ってましたけど。まあ、僕の話を聞いてくれる回ですからね、このポッドでエンジニアっていうポッドキャストは。
いい場所。
いい場所です。じゃあ、このとこですかね、ポッドでエンジニア第52回でした、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。